私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、第一日曜日ですので12月分の外部十字献金をされたいと思います。12月分の総収入は100万を超えました。109万7559円。信仰を持って12万回分捧げたいと思います。ミッションの事務局、イスラエル宣教と、それから笹沼牧師の準備のためですね、イスラエル志向人の事務局、そしてフィリピン、カンボジア、ダンビア、長崎祈祷院、山里ゴスペルクラブ、中国の働き、アフリカの働き、 CFNJ、 それからキャラリサム兄弟、新学生ですね、映画ミッション、祈りのミッション、それから殉教聖会ですね。お祈りをします。天のお父様、下げることのできる恵みをありがとうございます。この献金を祝福し、下げます一つ一つの団体、牧師、宣教師、神学生、また一つ一つの宣教団体、教会を豊かに祝福し、永遠の命のために町通り30倍、60倍、100倍にして用いてください。信じて、また長崎教会さらに下げることができるように、先ほどさった人一人の境内の祝福を増し加え、豊かに祝福してください。イエス様のお名前をいたします。アメン。感謝します。それでは最初に、今日はですね、殉教聖会の映像を見ていただきたいと思いますが、新しい映像を私が全く違う視点で書いて、純子さんが読んで、今東京安定教会の映像部に作ってもらっていますが、それがおそらく今度の日曜日にできると思うんで、今度の日曜日からそれを見れるか、東京では見ると思うんですけど、長崎で見るかちょっと分かりませんけども、一応殉教聖会近づいてきてますので、ちょっと古いやつですけども見ていただきたいと思います。お願いします。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。
でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで 主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共によみがえった。
はい、ありがとうございます。ホスト教会になりますので、皆さんにはご奉仕お願いしますけれども、よろしくお願いしたいと思います。それと2月4日に殉教祈りツアーがありますので、映像部で重荷を持つ方ですね、あるいは映像を撮ることに、どうして来てほしいと思います。どうしても票がないというのは助けますので、ちょっと長崎の視点からもう一遍撮り直して、こちらの視点で新しいものを作りたいと思っていますので、それであとですね、殉教生会も今までの彼らから学ぶってことはもちろんとっても大事なんですけど、この場合の時代をこれから生きる、そのこれから私たちが生きるために神様から必要なことを語りかけを受けるっていうね、その力を受ける、その備えをするっていうことが大きなポイントですので、ぜひそれを覚えて、皆さん準備をしてほしいと思います。はい、もう一つは冬の白馬キャンプ、
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道老者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道老者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回クリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。 映像祭の延長線上にはハリウッドに向けるのではなく、ハリウッドっていう巨大メディアを通して世界選挙を行っていくって考えていますか。
これを制作しているとき、一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
横須賀協会として初めての映像制作で、そしてこの両親の昔ドキュメンタリーというのが、だから感謝していただいていたこともあって、今完成するに至るまで教えていただいたんですけど、神様が導いてくださって、こんなトロフィーをもらうことができて本当に神様に感謝しています。
二級の精神障害の指定を受けることにひどい状態だった。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いる時に、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の話が全然別にあるんじゃなくて、
求めてるかどうか、求めてるかどうか、使ってるかどうかによって、どうしても使われてるか、使われてるか、使われてるか、
頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔がいっぱいになってありました。
痛かったんですけれども、それもなくなって、それであとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
ここから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい。
左肩がちょっと腫れていて、凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日もう一緒に乗ればいい。それダメなら明後日に乗ればいいんです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって、非常にみんな喜んでおりました。 神様は癒しを具体的に始めてらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださって、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げて、でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う、
で自分の力に頼るのではなくて神様に、頼る、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶということをね、されることをお勧めします。
お祝いもですけれども、主が憐れんでくださってあなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人でなさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものそのすべてを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
癒しが起こってます、ね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってふっとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのは御心です。御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなされます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。的確な癒しのためにいろんな他のたものが用いられてくると思いますね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それ私は預言者として言いますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者として言いますが、救いが起こってきます。それへね、期待し続けてください。そしてカリスマの働きはですね、日本の教会の光です。で、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんです。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどこかで起こってきて奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されているものはいない、これは真実、ね。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も太陽と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。 そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
はい、ありがとうございました。殉教生涯と墓場キャンプは一つのセットだと思いますので、リバイバルに向かってですね、しっかりと対応していただければと思います。オンラインでも全然いいんですけど、無理だと思ってオンラインにしないでください。ちゃんと主に聞いて、主が何とおっしゃってるかを聞いて、その言葉に従ってほしいと思います。行く人も行かない人も神様の言葉をもらってそこに立ってください。いいですね。行くべきなのにオンラインした人はあるものを受けれません。神様オンラインしろって言ったら、オンラインした方がいいです。だからちゃんと主に聞いてやってほしいと思いますね。はい、それではセッションに入って、ちょっと時間があるかな、聖書の方に入って、でもちょっと大事だから1個見だけ見て、これは聖書ってこんなに面白い、短いです。はい、お願いします。
奇跡をなされるイエス・キリスト、盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい人には福音が述べ伝えられているのです。マタイの福音書11章5節。捕らえられて獄中にいたバプテスマのヨハネは、自分の弟子たちに託してイエスにこう言い送りました。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？それに対してイエスはこう答えられたのです。あなた方は言って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい人には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかないものは幸いです。今でもイエス・キリストは生きて働いておられます。この終わりの時代に生まれつき目の見えない方の目を開き、聞こえなかった人の耳を聞こえるようにされ、話せない人たちが話せるようになる奇跡を信じる者を通して行われます。さらには自分の足では歩けなくて車椅子の方や、現代の医学では治せない不死の病でも主イエスは触れてくださり、癒しをなしてくださるお方なのです。たとえ死んでしまったとしても、その人を死から生き返らせることのできるお方です。今は終わりの時、魂の大収穫が表される時です。主イエスを信じて、その愛と力に満ちたイエス・キリストの働きに共に携わり、愛と命に満ちた救いの御、癒しと奇跡の御業を見せていただきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。鍵は信じるものですね。信じるものを通してなさるので、主に期待してください。それではヨハネの福音書の9章に入っていきたいと思います。ヨハネの9章のところ、1節からポイントを絞ってお話します。これは生まれつき盲目だった人がイエス様によって癒されたところですけれども、ポイントを絞ってお話します。1節、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。ここから質問が始まるわけですけれども、弟子たちの質問、それに対する答えが始まるわけですが、生まれつきの盲人がいたわけですね。イエス様はそれに目を留められました。でここで、おそらく立ち止まったんだと思います。目を留められてスーッと通られたのだったら弟子は何もなかったでしょう。立ち止まったのは弟子様は質問された。で道の途中って書いてあることは、道の目的の場所があったわけです。弟子様は目的を持ってどこかに行っておられたんでしょう。ところが生まれつきの盲人がいたときにそこに立ち止まったのです。非常にちょっと失礼な言い方をしますと、目的があってそこに向かっている途中に生まれつきの盲人がいたわけですから、そんなのに構ってられないはずなんですね。ところがイエス様はそんなこと言わなかった。その生まれつき盲人の人に目を留めて、そしてそこで立ち止まった。だからはっきりこの方を癒すことが目的だったと思われます。で私たちは目的があると途中でいろいろされると嫌がる、鬱陶しがる、何かしようとした時に言われると、ちょっともうとこうなるわけですね。ところがイエス様は道の途中だったにもかかわらず、目的を持って動いてたのに、その途中であったとしても その生まれつき文字を見た時に心が動いて、この方を放っておけなかった、まあ、父なる神が働かれたんでしょうけども、そうだったんですね。で、イエス様はこういう方なんですね。で、本当にこう何かある時にイエス様は忙しいから愛だからってすぐ思う人がいますけど、そんなことはない。キリストはあなたに目を留めて、そしてあなたのために時間を割き、あなたのために技を成してくださる方、あなたの愛する人のそのために目を留めて心を向けて成してくださる方なんですね。それをできしててほしい。そしていきます、2つ目ね。弟子たちはイエス様は私と回られたので、弟子たちがその生まれつきの盲人彼についてイエス様に質問するわけですね。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかと。まあ、これはあの今の現在考えたらすごい失礼な質問になります。目のその人の生まれつき盲人の人を目の前にして、この人が目が盲人なのはこいつが悪いんですか、こいつの親ですかってことですね。しかしこれは当時は普通の考え方だったんです。そうやってハンディを持っていることは、まあ、はっきり言って呪われた状況であると。その呪われた状況は本人が悪いか、あるいは親からの何か原因があるのか、まあ、たたりですね、分かりやすく言うとね。で、今私たちはそういうことは思わないっていうかというと、そうではなくて、何かがあると、あ、自分が悪かったんじゃないかとか、あるいは誰かが悪い、先祖であったり親であったり先祖であったり、あるいは誰かであったりする。だから変な宗教が入るわけですねあなたの後ろに影が見える、そして相手をじっと見ながら、この人は100万持ってるかな、200持ってるかな、300万持ってるかなと様子を見ながら例えて、そしてこの、その先、このね、先導がずっとあなたに変なことをしている。この先導を断ち切らないと供養してあげないといけない。そうですね、そのためにはこの壺がいい、この壺は本当は300万だけど200万にしておきましょうと言ってですね、バカみたいだけども、それでたくさんの方がお金をかけているわけです。それはどっかでこうなったのは誰かが悪かったからだ、それのたたりが来ているんだ、あるいは自分が悪いからだと思っているからです。そういう考え方が実ははびこっている。今でももうちょっとやると、この何かあるとすぐに犯人探しをしたから、こうなったのは誰が悪いからだと、お前に似てる、俺に似てるとかね、あ、いやあだとかこうだとか言う、こうなったのは誰のせいだっていう犯人探しをするんです。これが罪人の人間の習性なんですね。で、この時もこの人が生まれてこうして盲人になったのは、この人が悪いのか、罪を犯したのか、それとも良心なのか。でも生まれつき盲人だから、生まれた時から目が見えないから、この人には自分ではどうすることもできなかった。それを自分のせいだとか両親のせいだとか言っても困るわけですよね。でもそれが当時普通のことで、この生まれつきの盲人の目の前でこんなことって失礼だと思うかもしれないけど、もう当時は普通に言われてたし、彼自身も心のどこかで思ったかもしれないから、もういつも聞いてることを聞かされただけなんです。でまた言ってるなと思うし、自分でもどっかで、あ、誰が悪いんだろうかなと思ってたりするかもしれない。ところがイエス・キリストは全く違うことを言ったんです。彼が生まれて一度も聞いたことのなかったことを言ったんですね。それが3節、今日の2つ目のポイントですね。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。こうして生まれてき盲人だったのは、自分でどうすることもできない、このハンディが許されているのは、この人が悪いんでもなくて、もちろん良心でもないって。そうじゃないんだ。このマイナス、このハンディは、この人に神の業が現れるため。もうちょっと解釈を広げると、この人が、神がどんなに 神様にどんなに愛されたかを知って、この人が神が今も生きて働く方であることを知って、この人が自分で神様が本当に奇跡をなされるかと不可能なことであることを知るために、このハンディが許されているので、このハンディは全然マイナスじゃなくて、これを通して神の奇跡を、愛をプラスになるのを見るんだよってことなんですね。全く違った視点なんです。みんなマイナスをマイナスと見て、なんでこんなマイナスになったんだ、あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだって言って犯人探しばっかりしてたん。ところがイエス様はそのマイナスをマイナスと見なかった。いや、このマイナスは神様の愛を知るため、大きさを知るため、奇跡を知るため、神のあなたがこの人に現れるため、このマイナスは神様がどんなに大きかったかを知って、それがプラスになるためだって言われたんですよね。全く違った視点なんですね。で、昨日も言いましたけど、今年祝福が現れてきます。 間違いなく祝福されますが、その最初はマイナスから始まると思う、が多いでしょう。全部マイナスありません、ね、バーンと祝福で来る場合もあるけど、マイナスから始まることが多いかもしれません。でもそのマイナスを受けた時に、そのマイナスをなんでこうなってかしらだって言って犯人探しをする、その癖から解放されてください。もちろん罪がある場合は悔い改めないといけません。これはね、間違いないですね。でも悔い改めたらもう許されているので、そのマイナスを通して逆に神様の技を見るため、神様の愛を知るため、現実に来て働く神を体験するため、神には不可能がないことを知るためなんです。そうすればマイナスが大きければ大きいほどワクワクしませんか。そうですよね。いつも言われるように神様は風も治せるけど、もう治らないと言われている癌も治せることができるわけですね。で、風を治しても素晴らしい奇跡ですし、素晴らしい神様に感謝しますけど、癌を治したらもう医学では治せない、塩待つばかりの人が治されたらガーンとするわけですよね。で、本人だけじゃなくて周りまでも救われたりする可能性もあるわけですね。つまりマイナスが大きければ大きいほど逆にその神様の技の大きさを見ることができるわけです。全く違った見方になるわけです。例えばダビデ村上家の家族が証が用いられるのは、まあ、派手な証があるからですけど、悪く言えばとんでもない人ばっかりだったからです。ね、ちゃんとした家族って知ってるかな、言い方やから、まあ、でもな、もうね、みんな最初から仲良くてちゃんとしてたらいいんですけど、バラバラでむちゃくちゃだったから、逆にそれが逆にこう本当にこう祝福になって、でまた人に癒しとか希望を与えるわけでしょ。だからマイナスはマイナスじゃない。いや、ハワイが悪かった、中が悪かった、いや子供悪いんだとか言うんじゃなくて、いや、それは神の技がこの方になられて、神がどんなに素晴らしい方を知るためだって、全く見方が変わるでしょう。イエス様はそういう見方をされた。そして私たちのうちには、あなたのうちにも私のうちにもイエス・キリストがいるから、この年私たちが見えるたくさんのマイナス、今まで来たマイナスはマイナスではない。それは神の技を見るため、神の愛と栄光をお互いが実際に知るためなんですよ、と信じてますか。眠ってもいいから信じて、信じる人を通して神は技をなすんです。で、これなんですね、本当にマイナスきますから、でもそこでそのマイナスを通して神がプラスを合わせると、信じるからですね、信じるものを通して神は奇跡をなさるんですね。でね、そして、まあ、私たちは私と使わせた方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も与えることのできない夜が来ます。世にいる間は私は世の光です、まあ、この後手に変わりますけども、ちょっと今日はここはちょっと置いておきますね。第6節、そう言ってからイエス様は何をしたかというと、地面に椿をして、唾を吐いて、その椿で泥を作られた、泥んこ遊びをされました。そしてその泥をおじの目に塗って言われた、泥んこ遊びして泥をピュッと塗ったわけですね。なんじゃこれって感じですね。まあ、いろんな説明をする方がいます。いつも言うように、泥には目にいい成分があるとかね、なんでそんなことができる人かと思うけど、分かりません。ただイエス様はこの時泥をついて、泥で椿で泥で作ってやった、塗った。盲人の人ってのは目が悪い分、例えば指先がすごくシャープで点字を本当に手で読みますからね。目が良くて点字やる人は手で読むというよりも目で読んでしまうことがあるんですけども、だけども本当に敏感であったり、あるいは感じ性が強くなったりする。でこの時も泥をつってこうやったら、何かしてると思って泥ない時に、あ、分かったと思うんですね。で、皆さん普通目に泥を塗られたらね、やめてくださいって言ったりね、何するんですかって言ったりね、拒絶するか黙ってされたとしても、一体何なんだと思うと思うんですよね。でこの時黙って泥を塗られたんですね。そしてその後イエス様は行ってシュラム、訳して言えば溶かしたものに洗いなさい、泥塗っといてあそこに行って洗えって言ったんですね。この時いいですか、行ったら目が見えるようになるとは言ってないんです。忘れないでね。でも泥塗られて行って洗えと言われたん。普通ね、やめてくださいって言ったらね、えって思う。ところがこの人は本当に実際行くんですね。なぜか、この人は初めて神の技があるためだ。今まで聞いたことのないことを言われたん。一言もこの人にマイナスと言ってないんです。こんなマイナスがあるのは お前が悪いから、お前の親が悪いからとか、なんでこんな目にあったんだろうねって、そういうニュアンスは全くない。いや、これはね、神様と改めないって、全然マイナスでない。こんな声聞いたことがない。むしろ愛を感じたと思う。え、神の愛と改めなんだ。だから、すごい期待感があったことと信頼感が生まれたと思う。で、この人の言うことならやろう。この人のやられることなら受け取ろう。あなたの言うことなら聞こうと思ってくれてますか？あなたが伝道しようとしている人は。まあ一だからちょっと突っ込んでみますね。三段お世話になったのに、私たちの群れで年賀状を出す必要はありません。西暦の新年は新年じゃないからね。いいですか？出す必要は本当にありません。ね、でも世の中の人に対してね、ましてその人のノンクリスチャンの場合ね、とってもお世話になっているのに、私は今年は出せないですね。世の中の習慣から言ったら、早く去年めさいだからね。でも年賀状は出さない、初中名は出さない、誕生日の祝いもしない、年を取ってて敬老の日に電話一本しない、何もしないで何かあった時はパッと言って、イエス様知りませんかって聞くと思いますか？ああ、この人は自分の宗教に引っ込みたいだけなんだなって、もう自分のことしか頭にないな、私のことを考えてるみたいで全然考えてないなって思いますよ。当たり前じゃないですか。イエス様の言葉はね、この人って生まれて初めて自分を本当に否定的じゃなくて、とってもプラスに肯定に、そして愛を持ってみてくれた人なの。おそらくね、すごく心が敏感になってる人だからね、ハンデ持ってて、当時散々否定的に言われてるからね、本当に嬉しかったと思うし、ね、その愛に感動したと思う。だから目に泥を塗られても、それ否定的に捉えない。きっと何か意味があるぞって、きっと何かあるんだぞと思うんです。そして言ってあらえた時に、この人の言うことならしようと思ったと思うんです。で、ね、この人はね、すごい期待を持ったと思うんです。目が見ようになるってそこまで期待したかどうかは、天国に帰った時にこの人に聞きましょう。もしかしたら目が見ようになるってそこまで期待したかもしれません。神の技を改めたって言われたからね。でもそこじゃなかったとしても、何か起こるぞって、もしかしたら見えるなんじゃないかな、きっと見えるっていうすごい信仰を持ってたのか、いや、もしかしたら見えるのかもしれないと思ったのか、そこのところは断言できません。信仰に燃えてる人は、彼が見えるようになったら死んだと言うでしょうし、懐疑深い人は見えるようになったと思ったのかもしれないと思うでしょう。私は分かりません。書いてないから。書いてないことは憶測に過ぎないんです。でも確かなことは、彼は言ったんです。なぜ？イエス様の愛に触れ、イエス様の言葉に触れて、きっと何か起こる、いや、見えるようになるんじゃないかしら、見えるようになるって、こういきなり期待を持って言ったんでね。シュラムの池までね、少しあるんです。行った人は分かりますよね。ちょっと少しある。でシュラムの池に行くまでの間に転んだ可能性があるし、ちょっと意地悪い考え方をしたら、目に泥を塗った盲人が走っていくのを見て、意地悪な人がいたら、何やってんだあのバカはって足を引っ掛けたかもしれない。そんなことはないだろうって言うでしょうけども、いやいやいやいや、そういう時代ですよ今は、ね、あるいはそうやなくてもバカにされたかもしれない。何泥を塗って走ってんだあいつって感じで、声も聞こえたでしょう。もしかしたら倒れたかもしれない、何かされたかもしれない。でも彼は途中でやめなかった。シュラムの池まで行った。そして洗ったんです。なぜ？キリストの言葉に、この人のことに、この人の言う言葉にかけたん。どうして？この人の愛を知ったからです。この人に触れたからです。彼は信じたんです。きっと何か起こるって。もしかしたら、見るようになるって信じたかもしれない。そこまでいかなくても、きっと何か起こると信じた。技が起こると信じた。そして行って洗った。そしたらいいですか、洗ったら見えるようになると言われてないのに、洗ったら、そこで彼は行って洗った。洗った。すると見えるようになって帰っていった。ものすごくあっさり書いてある。でも、この一行で、一時間ドラマができる。誰か動画作りませんか ?15 分でいいから。これね、彼は行って洗ったんですよ。洗ったらね、目が見えたの、生まれて初めてですよ。 帰ったって書いてあっさりね、帰ってくるとき生まれて初めて見えるんです。色を見るんです。今まで光があったかもしれないけど色を見るんです。昼なのかな、昼だったら空を見る、晴れたでしょうきっと、雨だったら雨も感動でしょうね。見るもの聞くもの全く今と違ったでしょうね。感動して帰ったと思うんですよね。なんでイエス・キリストはこの人にとってハンディで、これ呪われたと思われている人々もそう思っていた、それを神の宝のためだとおっしゃっただけじゃなく、現実にそれを彼の上にしたんです。その時でも鍵がある。彼がそのイエスさんの言葉を聞いて本当に神の愛を感じて信じて応答したんです。あなたが神の言葉を語る時、その言葉を聞いて相手が神の愛を感じ、その言葉に信じて応答しようと思ってくれるか。もちろん聖霊が働かないと無理です。でも聖霊が働いてくださる時にそれが起こる。聖霊が働いていけるように祈り、また聖霊が働いていけるように砕かれた心で言いましょうね。人間ってね、ものすごい怖いぐらい敏感なんですよ。高くなると高いところが言われる言葉には異常に反応するんですよ。奥方聞いといてください。もう何も言わなくなったからいいわと思ってる人、言わなくなってるだけです。聞いてません。高いところ言われる言葉なんか聞きません。イエス様は神であられて人となった方で、高いというよりも権威を持っている方だから、高いんじゃなくて本来当たり前なんだけど、本来高いというか本来の位置から思いっきり低くなって人にまでなって、罪の身代わりまでなる方が下から語られたんです。だってマイナスということをこれね、それに対していや神の宝のためだよって言って全く違う視点で言われたんですね。でその言葉がこの人に神の愛と信仰を生み出した、神の愛を信じる心を生み出した、神の言葉に応答する心を生み出した、信仰でしょ。そしてその通り奇跡が起こったんですね。私たちは今年度ね、キリストの行う技を行い、さらに大きな技を行います。そしてたくさんの奇跡を見ます。また私たち自身も私の周りもたくさんの祝福を見ます。あふれることに見ます。癒しも奇跡も経済もお仕事もあらゆる部分で見るでしょう。しかしその多くはマイナスから始まります。でもそれをマイナスと見ないで、本当に神の技があらゆるためなんだよって、神様の共に、キリストを共にその愛を持ってその眼差しで見ていただきたい。その時に驚くべき栄光を見るということをね、ぜひ知っててほしいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お祈りをしますけれども、罪があると祈りかませるので悔い改めをしましょう。あなたの願いを主に打ち明けてください。特に癒しのために祈ります。ここにキリストがおられます。そのキリストに心を向けて、そして私も祈りますから心を合わせて祈りましょう。今ここにいらっしゃる人一人と、あなたの願う人がいるならその人のことを祈ってください。その人に今主が働いて癒してくださるように、霊的な解放を与えてくださるように、天の父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の体と心と霊に働き、癒しを与え、解放を与え、そしてまた解決を与え、神様の栄光を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。胸の圧迫消えてなくなれ。癒されるんですけど、繰り返し同じところを通ってる人ね、これ、霊的なものが絡んでいます。で、なんかきちんとあることに関して、捨てる、あるいはやめる、そのところをきちっと神様の前にしなさい。そうしたら抜け出せます。天皇様、一時的な癒しでは根本的な解決を与え、完全に癒してください。解放してください。 なんか何でもかんでもしなきゃいけないと思ってる人がいるんですけど、これは、そうではありません。私があなたに望んでいることをなし、定義なさい。その時にあなたはあの正しく対応できるようになります。なんか眠っちゃいけない時に眠っていますが、それは何でもかんでもやってるからです。それは、忠実というよりもなんかこうやらなきゃいけないっていう脅迫観念みたいなのがあります。そこから解放されなさい。私が向いていることをなしなさい。イエス様、その人のその脅迫観念を断ち切ってくださり、御霊の自由を与え、神の愛を添えてくださるいたします。心と体をイエス様って見てる、癒されよ。イエス様になってお願いします。アメン。それではお祈りください。お立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越谷までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。さっき言わせましたけど、白馬キャンプですね。今回あの白馬からあの羽田空港からバスが出ます。ですから飛行機で行かれ、九州からのバスは出ません。羽田空港バスが出ますので、飛行機で行かれる、羽田経由で行かれる方はおっしゃってください。あの結構安く出るそうですから、あの、ね、で限定25人でもう今の段階で18人もいますので、行かれる方は早めにおっしゃってほしいと思います。はい、それじゃあ、あと報告お願いします。